さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。ですね、だいぶ前っていうかちょっと前かな、あのインフォードの、モノクロフィルムの話をして、
うん、
甘きがないないって騒いでいたのですが、
はいはい、
2週間か3週間前ですかね、
うん、
ウーバシカメラのフィルム売り場に行ったら、うん、ちゃっかり置いてありまして、
お
100フィート脇の缶じゃない、うん、箱で、
うん、
あの売ってまして、
うん、
夢じゃないかと思って何度も目をこすったりしてでちょっと高かったんですけれども、
うん、
やっぱり買うかとか思って買ったんですが、
うん、
まあ、まだちょっと使ってないんですけれどもね、
うん、
箱が、もう箱が非常にチープな感じになっているのと、
ほうほう、
シールの貼り方が、まあ、同じ会社のケントメアっていう会、ハーマンですか、
うん、
が作ってるケントメアっていうののシールの、まあ、デザインっていうかロゴだけが変わったよっていう感じでペタッと貼ってあるだけっていう、
ほう、
非常に中身が怖い感じのイルフォード FP4 プラス長巻き復活しておりました。
へえ、なんか OEM かなんかのみたいな感じ。
でも中身が違ったら何の意味もないんですけれども
。ああ、そうだね。
ちゃんとした、なんて言うんでしょうね、昔と同じ、
うん、
イルフォードの FP4P だといいなと思っている、スノーと。
はい、ハンスケです。アイカップ2つ目なくしました。しばらくくれるんですが、新宿、2回とも新宿でなくしてるんですけど、
はい、
なぜか新宿をうろうろするとですね、気がつくとアイカップが外れてどっかに行っているという、まあ、痛い損失なんですが、今のとこまだ替えを変えていなくてですね、カチカチともうメガネで撮るときに当たる時があってですね、いい加減買わなきゃなと思っております。ハンスケと、
はい、微妙にまたフィルム難民になりつつある小関でございます。
お、難民、
一時期こう使うフィルム割と落ち着いてきたんですけど、また微妙に選択肢が変わりつつあって、さあどうしようみたいな、
うん、小関さんでどれぐらいの割で撮るの、フィルムとデジタル。
そんなに数は撮らないですよ。だから在庫自体は結構安定して持ってるんですけど、
うんうん、
要はなんだ、高いフィルム買って、うわーいいなーって思ってたら、本当に高いのが価格的に辛くなってきたので、
お
安くてなんか手頃なのねーかなーっていう、そういうのでまたさまよう感じになりつつあります。お金に糸目をつけないんであれば、コダックのポートラっていうのがあって、うんうん、その系列のフィルムは非常にこう扱いやすくて、色の出方も良くていいんですけど、
うん
うんうん、いかんせんこう5本パックで3000何本かするのかな、
うんうんうん、
結構いい値段するんですよね。富士よりは安いですけど、
おおお
うん、なんで、なんかちょっと懐に余裕ある時じゃないと買えないんで、
うん、
なんか普段テストとかどうでもいい音にちょっと使えないから、
うん、
なるほど、なんかねえかなみたいな感じになっております、
うん、フィルムとデジタルの使い分けってどこなの？
気分ですよ。
気分、
うん、
そうなんだ。スノーさんは、
はい、
仕事以外で、その
仕事以外で
使い分けってどんな感じなんですか？
いや、それは作品、これはモノクロ作品でいこうっていう時は、
うんうん、
モノクロフィルムですね、うんうん、まあモノクロの作品はほとんどフィルムなんで、
うん、
なんかカラーポジは他ですね、うん、カラーのものに関してはちょっとフィルムっていうのはあまりチョイスにはないです。
うんうんうん、 その作品、あ、そっか、作品として撮っておくかそうじゃないかの違いってこと？
そうです。まあ、うん、そういうことになりますね、結果的にね、うん。
なるほどね。いやなかなか僕は、あの、ヤシカの似顔を買って、しばらく何回か撮ったんですけど、その後、めっきりでして。
あの645もあるんです
よ。そうそう、645はいまだに使ってないっていうね。
あ、そうじゃあ前も645講習会をとか言ってそのままずっとほったらかしになってますね。
もうそれをまた復活しないけどっていう気もしますが、はい、ということで今週は銀塩よりなお話ということで、フィルムでお仕事があったと。
はい、そうですね。
いうことで、フィルムのあれやこれやと、はい、いう感じでお話をしてきたと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、フィルムでのお仕事があったっていうのは、
はいはい、
珍しいですよね。
かなり珍しいですね、うん、あの、あるとは思わなかったんですけれども、
うんうんうん、
はい、あの、以前、ただいまの方で取り上げたというか登場していただいた、
うん、
あの画家の宮下雅也さんが、うん、こう自分の絵をポスターとして、まあ、売りたいということで、うん、ポスターを作りたいということで、まあ、ポスターのサイズが A2 っていうかなり大きなサイズ、
うん、
にしたいということだったんですけれども、
うんうん、
じゃあ、あの、一応今まで作品は全部撮ってあるんだけど、やっぱデジカメの画素数ではちょっと辛くてっていう話があって、
うんうん、
で、じゃあ撮りましょうって話になった時に、
うん、
まあそのデザイナーさんというかその方から、
うん、
シノゴではいかがでしょうって話が。
ほうほうほうほう。
ああ、まあ、シノゴで撮りゃそりゃ綺麗だけど。
うん。
あの、いや、カメラ変えら、カメラ借りなきゃいけないし。
うん。
あの、やっぱりフィルム代とか、現像代も馬鹿になんないから大変だよっていう話をしてですね。
うん、うん、
うん。だったらいっそのこと、大きなね、あの、画素数のサイズの、
うん、
カメラをレンタルして持っていこうかとか、
うんうん、
いろいろ検討したのですが、
はいはい、
まあ、結局あのデザイナーさんの方からフィルム、ポジフィルムで欲しいと、
はいはいはい、
色の管理とかそういう意味合いもあるらしくですね、
うんうん、
あのフィルムでもあのから作業を始めたいのでっていう、
ほうほうほう、
そういうリクエストだったので、じゃあまあシノゴは無理にしてもブローニーで撮れば、
うん、
で、性能のいいスキャニングスキャナーですスキャニングしてもらえば大丈夫かなというところに話が落ち着きまして、
うん、
久々にブローニーフィルムでの、
うん、
で、仕事のというベースではおそらく10年ぶりぐらい
です
けど、
はい、うんうん、
あの撮影することになりました。
ほう、
あ、でも今年の2月に一応ちょっと僕の義理 あの母親の日本語の個展があった時には、
うんうん、
一応フィルムで撮って残そうと思って、
うんうん、
その時はフィルムで撮ったので、
うん、
まあ、今年も今年2回目っちゃ2回目なんですけど、
はいはいはい、
仕事として受けるのは本当10年ぶりぐらい。
へえ、まあでもそうですよね、そうやってフィルムで指定してくるって、うん、まあ今
なかなかない、
なくなってるんでしょうね。 まあでもなんか久々にそういうチャンス、なんかある意味チャンスで面白かったとかいうことはないですか？
いや大変なの。いや大変だった。まず最初からスタートラインが、
うん、
あのテスト撮影っていう。
おお、はいはいはい。
あのカメラがね、うん、まあ、一応撮影は時々してたんですけど、
うん、
去年あの去年というか冬に雪のシーズンに山に持ってて、
うん、
転んだりしたり、
うんうん、
したりしたカメラなので
お
あのちょっと心配だったんですね、
はいはいはい、
やっぱりあのあと、レンズシャッターとかも、
うん、
果たしてそのポジフィルムのあのね、微妙なそういう精度に対応できるのできてるのかとか、絞りとか、そこら辺がちょっと怪しいっていうか、まあ、撮ってみなきゃわからないものなので、
うんうん、
それで、ちょっとテスト撮影をやり直しましたというか、やってみました、
うんうん。
はい。というところから始まったわけなんですが、
うんうん、
ね、そしたら、まあ、ちょっと二つばかりショックなことがあったんですけれども、一つはね、
うん、
冷蔵庫からフィルムを出してですね、
うん、
ちょっと見たらですね、
うん、
どうも撮影済みのフィルムが一本入ってるんですあの、5本入りのパックっていうのが、あの、やっぱり仕事では使ってまして、
うんうん、
相当昔の、実は期限が2年前に切れてるフィルムだったんですけど、
うんうん、
とりあえず、まあ、テスト撮影、あのカメラの作動をね、入れてやっと。
うんうん、
それ見たらその一体いつ撮ったのか分かんない撮影済みのフィルムってブローニーのフィルム
おーおーおーはいはいはい
なんだこれはと思ってですねちょっとびっくりしたのと、
うん、
あとは、まあ、ストロボで撮影するのであのホラーといいますか、
うん、
インスタントフィルムで露出を確かめてで撮るんですけど、
うんうん
なんかいくら撮ってもね真っ暗なんですよ。
ほうほう
露出が全然アンダーで、
うん、
でいやーこのホラーも確かに期限は切れてるけどここまで真っ暗っていうことはありえないなとか思いながらですね、
うんうんうん、
とりあえずちょっとオーバーめの露出で撮影をしてあのフィルムにね、
うんうん、
段階録音を撮って、
うん、
でメモして、
うん、
あのそのいつ撮ったか分かんないフィルムとテスト撮影フィルムを、まあ、現像所に持っていました、
うんうん
はい、でまず現像所に行ったらですね、うんまあ堀内からなんですけれども、
うん、
明日になりますって言われまして、
はいはいはい、
とプロラボだから普通はその日の2時間後とか
うん、うん、
普通はというのは10年前の感覚なんですけど、
うん
あの明日の夕方になりますねとか言って昼ぐらいに持ってったらでって言ったらいやもうここではやってなくてとかいう話で、う
ん、はいはいはい
人工町なんですけど、
うん、
みんななんか六本木だったかな、
うん、
にしか今なくてとかいう話
へ
はい、うん、あそうなんですかってでも確かにお店はなんかこう表面は普通にやってる感じなんですけど、
うん、
なんか非常に寂れたっていうか、寂れたっつった のあれ、
うん
うん、あの向こうにこう、冷蔵庫というか、冷蔵庫、あの中身が見える、
はいはい
冷蔵というか、フィルムを入れておく貯蔵ケースがあってですね、
うんうんうん、
昔はそこにフィルムは山と積まれてたんですよね、
うんうん、
今真っ暗なんですよ。
へ
ぇ何もない。
おうおうおう
ほとんど入って、何もないですね。あれ、棚にもなってない
ですもん
ね。真っ暗で。
おう
そのなんかそれ見たときになんかすごいちょっと悲しくなったんですけど。
うんうんうん、
まあ、しょうがないかと思って。まあ、それで、うん、あの、テスト撮影を出してきまして。
うん、
まあ、次の日にまた行ったんですけれども。
うん、
そしたらですね、テスト撮影をみんな真っ暗なんですね。この、テスト撮影からって書いてありますけど、
うん、
左側の、これあの、ビワの上にポンって、あの、スリーブを置いて、
うん、
デジカメで撮影しただけなんですけど、
はいはいはい、
左側の、まあ、露出系がチラッと映って、
うんうん、
ちゃんとグレーチャート映ってますけど、
うん、
かなり明るくしてるんですけど、
うん、
2段ぐらいあの大場目に振って、
うん、
下の明るさなので、
へ
なおかつ1段ぐらい暗い感じなんです
よね。
これはいかなることっていうのと、
うん、
あとびっくりしたのは、
うん、
この右側の女の子が2人写ってる写真なんですけど、これはですね、2年前の11月に撮影した、
うん、
授業で撮影した写真でした。
お
すっごい綺麗に出てて、
うん、
あのまあ比較対象がないからあれなんですけど、
うん、
全然もう遜色のない、
うん、
このまま使えますっていう、
はいはいはい、
あのそういう意味では なんと言ったらいいかっていう感じ
そうだね、綺麗な方は2年前のフィルムなんだもんね。
びっくり仰天でしたね。まあ、ちなみにずっと冷蔵庫に入ってました、
うんうんうんうん、
なのでいや2年前に撮影したやつって冷蔵庫に入れておけば全然平気なんだ
お
今のフィルムのそのなんていうんでしょう、性能の高さに
うんうん、うん、
驚いたんですけど、
うん
うん、
そうなんだ、ちゃんと冷蔵庫入れておけば大丈夫なんだね。
2年ですね、ちょうど丸2年なんで、このここに写ってる人たちは去年じゃなくて一昨年卒業してる
お
なんですよね。
はいはいはいはい。なんでこんな黒くなっちゃったの？
それがね、
うん、
あのいろいろな原因考えたんですけど、一番最初にまああれなのはやっぱりカメラかなと思ったんですが、
うんうん、
よくよく考えると、
うん、
カメラそのものは何度か使っているので、
うん、
あの急にこうなるっていうのはちょっと信じられなかったんですね。
うんうんうん、
撮影してるし、
うん、
あのむしろオーバー目になってた感じなので、
うん、はいはいはい、
アンダー目になる方がちょっと不思議だなと思ったんですけれども、
うん、
で、はたと気がついたのは露出系
はいはい、はい、
じゃないかっていう、
うん、
ですね。あのまあ僕2台持ってるんですけど、
うん、
クラスメーターの5っていうのと、ちょっとそれより前のこれ何型だっけな。3型だったっけ、2型、
うんうん、
っていうのがあります、
はい、
で、同じ光で測るとこの2分の1秒で ISO が100で、
うん、
片や16の4絞りがね、
うん、
片や 5.6 の3っていうふう
にな
ってまして、
おお、
はい、正しいのはあこれ563の方が正しいんだっていう、
はいはいはい、はい、
まあ、これあのさすがにねこれだけ違えば分かるんですけど、
うん、
ストロボの光だけ測ってたんで、
はいはい、
からかんあの完全にこのぐらいの出力だったらこのぐらいの明るさだってすっかりと忘れておりますっていう感じです、
うんうんうん、
でこれ実はその原因分かってて、
うん、
これはきっと あそこが不具合なんだ、もう以前からあったことなんですね、
うんうん、
そこがちょっとウィークポイントで、
うん、
構造的に、
うん、
で、まあ、それを確かめるにちょっとビューファインダーっていうこれは反射系で見るやつ反射こう見るやつなんですけれども、
うんうん、
そういうアタッチメントを取り替えて、
うん、
この左側ですけれども、
はいはいはい、
あの なんだっけ天空の城ラピュタに出てくるロボットみたいになるちょっとかわいい感じなんですけれども、
うん、
でこれでねこのグレーの板は 18% グレーの標準反射板なんですよ、
うん、
これを測ると、
うん、
ほぼ同じになる、
あ、はいはいはい、
64ですからね、
うんうん、
というのが分かってあこれはこの点ですね、こう露光部の切り替えこの反射光と入射光、うん、反射光はこの、まあ、ビューファインダーで、入射光というのはこの白い玉なんですけど、
うん、
それに切り替えを本体に伝えるピンの動作不良だと、
うん、へ
が前々からよく時々故障する部分だったんですけど、
う
ん
う
ん、これがねダメだと3絞り、きっちり3絞り変わるんですよ、うん、
へー、きっちり3なんだ、
きっちりさんなんですね。まあそういう風にできてるみたいです、
ね。
なんで、その三絞りというとですね、
うん、
ここでクイズなんですが、
うん、
はい、三絞りというと、
うん、
例えば今の明るさに対して三絞り、
うん、
絞られる明るさというのは、
うん、
何倍の明るさになるでしょうっていうところなんですけど。
三絞り。
今の段に対して三絞り絞ってもいい明るさっていうのは、何倍の明るさになる
んでしょう。倍の倍じゃないの。
はい、そうです。
4倍?
いや、違います。そうです。答えてしまうんですけど、倍の倍なので、
うん、
2×2×2 なんですよ。
2×2
倍の倍の倍ですね。3絞りなんで。
ああ、そうかそうかそうか。
はいはい、
はいはい。
ああ、そうそう。今、倍の倍の倍っていう。
2が8か。
はい。
はい、はい。
単純に言うと、太陽が一気に8個分、8個になる。それだけの差があるのにもかかわらずですね、
うん、
ちょっとわからなかったっていう、自分に、ガーン。そのくらい分かれよっていう感じだったんです
よ。ああ、なるほどね。結局入射光と反射光の切り替えっていうことなのこの
金。そうですね。
ああ、なるほどね。
で、このこっちのね、フランシュメーターの5はプリントするときにも使ってるので、
ほうほうほう、
ちょっとそれもすごいショックだったんですけど。で、場所スポットマスクってまあちょっと。裏側絵心になってますけど、
うん、
まあ、要はダイレクトでこの光を受ける、
うんうん、
まあ、単純に穴が開いてるだけなんですけど、
うんうんうん、
そういうアタッチメントがありまして、
うん、
で、3絞りも違うとね、もう引き伸ばしのデータとして全く役に立たないので、でも多分、作品の野球をやってる最中は大丈夫だったと思う。
うんうんうん、
他このぐらい当てたらこのぐらいの黒さっていうのは、
うん、
もう大丈夫だったので、3絞り違ったらやっぱり全然違うと思うから、
焼きで3段違ったらだって寸とかになりますよね。そうっかりすると焼きつける時間。
そうですね。なので多分その作品のね、この間のドジを焼いていた時の、
うんうん、
が終わった時点で壊れたんだ
と
思いたいです。あ、これね、対策としては、今、ケンコがコニカミノルタの一応修理部門を引き受けているのですが、
うん、
なんか、お見積もりというか、
うん、
なお、修理代金の例っていうところに、
うんうん、
フラッシュメーター2万円って書いてありました
。2万円なんだ。
もう手数料だけで2万円だったら出すのはやめようと思ってるんですけど。
おお、これ買ったらいくらぐらいだろ
う。なんかや、オークションとかで安いっていう話をこの間聞いたんですけど。
でもどうだろうな。フラッシュメーターならそんなに無茶な値段ではないと思うんですけど。
うん。
うん。
うん、同じ系統でカラーメーターって言ってる、
はい、
色温度測る方のやつがあって、それが一時すごい値段で取引されてましたね。
へぇ、
変わりが効かないんでっていうことで。
一応今、健康が、
うん、出てますね、なんか。うん、
から受け継いで、ほぼ性能的には一緒なものを出してきてはいるんですけれども。
うんうん
うんね、これ、まあ、3段違うって分かってるから、イソ感度でいじってやってもいいんですけど。そうなんですよ。イソ感度で、これ100に対して3段変えようと思うと、イソ感度12ぐらいになっちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。
設定が。なんかすごい気色悪いんですけれども。
うん、
っていう、まあ、最初からつまずいて、
うん、
撮影なんです。まあ一応それでとりあえずスッキリしてですね、
うん、
もうでも僕結局2回撮影したんですよこれ。原因わからないまま
あ、テスト撮影よ。
テスト撮影。
おー。
2回目もダメで、うん、2回目でやっと、あ、これ、よすけだ。2回目は、外でも撮影してみたんですね。
あー、なるほどね。
外で撮影した時に、なんか変だぞとか思って。
うんうんうん。
で、その時に、もう一つのメーターで測りは良かったんですけど、なんか、しっかり信頼していったので、うんうん、また、ね、真っ暗けな。
そうだったんだ。
文字を覚えとってしまいました。きっと、ラボの人はこの人何やってた
のか。なるほどね。うん、
で、以前、宮下さんの、うん、取材でも行きました、小塚というところに、
うん、
なんだっけ、森の家かという、うん、まあ、アトリエのようなところに
行
ったわけなんですけれども、
うん、
はい。今回の機材はこれだけになっております。っていう、まあ、久々にいっぱいの、うん、感じです、
うんうん。
で、まあ、副車、いわゆる副車のライティングなんですけど、
うん、
彼の絵そのものがでかくてですね。
ああ、はいはいはい。
はい。1メーター60ぐらいあるんです。100号って言ってました。
へえ、
うん。長辺が160センチぐらいあるので、
おうおうおう、
ちょっとこのぐらい大きくなると場所がちゃんとしてないととてもじゃないけど撮れないっていう。
ああ、そうですよね。
感じで。まあ、ここは非常に広いロッジみたいな感じにな、1階の部分に、割と広いスペースが撮れたんで、
うんうん、
まあ、撮影そのものは割と順調にというか、
うん、
セッティングそのものは順調にいったんですけども、
うん、
まあ、そこら辺は宮下さんのブログにも、どんな風に撮っているかっていうのも、
うん、
非常にわかりやすく、
はいはい、
うん、書いてくれてます、
うん。
まあ、ライティングはまあ、いわゆる副車ライティングって言って左右から、
うん、
同じ角度で当てる
ん
ですけれども、
うんうんうん、
まあちょっとディフューズしてですね、
うん、
キャンバス、こう、何も貼ってないんですね。ただのキャンバスなんで。
ああ、はいはいはい。
っていうのは、絵が大きいとですね、
うん、
まあ、彼がいろんなところに展示とかに持っていくのに、
うん、
絵が大きいと、貼っちゃったら、運送屋さんに頼むとか、大変。
はいはいはいはい。
で、
うん、
こういう、もう外してるんだよっていう話を。
ああ、なるほどね。
で丸めこのキャンバスだったら丸めて持っていけるから。
お
ー、そういうことで、まあ、生地そのまんまなんですけども、
うんうんうん、
ただ貼るとですね、やっぱり副車って何が命って、平面性が命でした。
うんうんうんうん、
平面性が良くないとなかなかうまく映らないんですね。
うんうん、
まあ、ちょっと貼るのにいろいろ苦労してもらってる。
うん、
で、それでもやっぱりちょっとデコボコがあったりするので、
うん、
ディフューズをかけて、あまりそこが、デコボコが目立たないようにっていう感じで、
うん、
まあちょっと若干光を回す感じにしてます。
あ、なるほどね。
はい。あとこう木なんで、
うん、
周りが、うん、やっぱりどうしても反射光が、出るので、床に、グレーを引いたりとかですね、
うんうんうんうん、
まあ、天井も白くしたりたいところなんですけど、あんまり周り白くしちゃうと今度は、ね、白っぽくなっちゃってコントラスト下がるので、うん、
はいはいはい、
ここら辺はポジ、フォトラマっていってそういうので撮影して、インサートフィルムですね、
うん、
撮影してちょっと調子を見ながら、
うんうんうん、
結構試行錯誤して最初のセッティングができました。
なるほどね。じゃあこれ、作品自体がカチッと平面だったらこうディフューズしないかったりする時もあるの？
まあ、しない時もあります。実際はあんまりしなくてもいい
ん
ですけれども、
うん
うん、絵がちょっと大きいっていうのもあって、ディフューズして、こう、ちょっと光回した方が、
うんうん、
周辺が暗くならなくて済む。
ああ、なるほどね。
ただ、うん、ただそれでもやっぱりそれでもこれ絵が大きすぎて、
うん、
どうしても周辺が暗くなってちょっと辛かった。
へ
でこれが最大のサイズなんで、
うん、
これよりあとどんどんちっちゃくなっていったんですね。
はいはいはい。
うんうんうん、で、一番最大のサイズの時のライティングのまま、あとはちっちゃくなっていくので、
うん、
後の方は ずっと楽でしたけど
ね。ああ、なるほど。で、床にもこういう風に引いたりするんだね。
まあ、引かなくてもいいんですけど、ちょっとさすがにこれ、木の、
うん、
石がちょっと赤すぎるだろうなって、まあ、フィルターをかけるという手もあるんですけど、
うんうんうん、
それはやってみないとわからないので、
なるほど、ね、
だったらある程度こう、ニュートラルな色を最初からしておいた方がまあ、あとは自分がちょっと映り込まないように、
うん、
黒布でカーテンのようにして、
うん、
そこからレンズをよきっと出してですね、
うん、
撮影をして、
こういうな、これ格別反射するとかそういうあれじゃないんですよね。これでもちゃんとこういうふうに黒であれするんだ、うん、
自分のところにあんまりライト当たってなきゃ別に問題ないんですけど、こっちが暗ければ、
うん、
でもちょっとね、これディフューズするっていうことがもまず問題で、ディフューズするとこっち側にも光が回る。
はいはいはい、そこそこ、
うんうん、直接ダイレクトに当ててれば、
うん、
あんまり関係ないんですが、
うんうんうん、
まあ、あとは、その彼の絵の、まあ、描写にもよるんですけど、
うん、
結構ダークな、まあ、シャドウのある、
うんうん、
深みのある色なんですね。
はいはいはい。
だから、まあ、黒を反射させた方が、
うん、
そういう深みのある色は表現できるんじゃないかなと。そういうことで。
なるほどね。
やってます。うんうん、で、久々のこの、ムクロクで四角いものを撮るというのは、
うん、
なかなか難しいよねっていう。これ当たり前の話なんですけど、
はい、
スマホを使うと逆に楽なんですよ、こういう時はね。
へ
ー、歪みを直せるので、
うんうん、
撮影場所によってはその部屋の角とか、例えばもう展示してある作品を撮るとかいうことになると、
うん、
部屋の角に絵があるとかいう場合もあるんですね、
うんうんうん、
そうすると正面に行けない時があって、
あ、はいはいはいはい、
正面から撮れない時があって、どうしても斜めから撮るっていうようなこともあるんですけど、
うんうん、
そういう時シノゴだとそのこう歪みとかを直せるので、
うん、
斜めから撮ってても、
あ、なるほどね、う
ん、まあフォトショップで直すっていう手もあるんですけどね、今、
うんうんうん
うん、でも現場でそのできるだけ綺麗にスクエアに撮れるっていう点ではシノゴの方が完全有利なんですけれども
、なるほど、
まあ、結局一生懸命この真ん中にひたすら真ん中に真ん中を合わせて、構築の真ん中を合わせて、あと水平のレベルとかを水準器で出してそういう細かい作業をしております。
なるほどね。
で、今回ですね、そのフィルムの話なんですけれども、
うん、
はい、まあ、印刷に使うんだったら、僕の場合は、まあ、大体、フィルム、富士フィルムが多いんですけれども、
うん、
プロビアの、100F というののブローニーサイズを買ったんですね。
うん、
で、いや、買ったというか買いに行ったんですね。
うん、
で、1本売り、まあそんなに絵の数は少なかったんで、まあ3、4本あればいいやと思って、
うんうん、
買いに行ったら、もうラインがなくて、商品のラインがかなりなくてですね、
うん、
本パックしかありませんっていう、そういうことで、
ほうほうほう、うん、
テスト撮影をそのプロビアの昔残ってたやつでやっちゃったもんですから、
うんうんうん、
あの違うのをちょっと今更コダックに変えてとかいうのはできなくてです結局5本入りを買う羽目になってしまう。で今そのさっきも小関さんとお話ししたんですけど、
うん、
フィルムの特にポジフィルムの種類が
減りましたね。
ガタギリになっていて、その仕事ではやっぱり5本入りまあまあいいんですけれども、やっぱり1本入りも欲しいんですよね、
うんうんうん、
あのどうしても中途半端になってくる時があるので、
はいはいはい、
っていうことでちょっと悩んだんですけれども、
うん、
コダックだったらまだ、E100G でしたっけ、
G ですね、
G っていうのが1本売りと本パック売りが並行しているんですけれども、
うんうん、
それを使うべきか、その富士に使い慣れてる富士にするべきかっていう、
うんうんうん、
でも堀内に出すんだったら富士じゃなくてコダックだろうっていう,
うん、うん、
話もあったんですけど、
うん、
結局富士にしてしまいました、
うん、
堀内さんごめんなさいって感じなんですけど、はい、これもだから後で生産というか材料費とか出すときに、いやこれ5本を5で割ってとか
言
う
ああ、なるほどね。
うーとか思いながら、
うんうん、
材料費を出してたんですけど、
うん、
残りの2本はどうしようとかいう感じで、また2年
間、じゃあ冷蔵庫に。
冷蔵庫に、ね、残しておくことになるのかって、
うん、
2年だか何年だか分かんないけど、
うん、
っていう、そういう状況で。
もうそうなっちゃったらこう自分で使おう、その仕事じゃなくて自分で使おうっていうあれはあんまりないの？
そうですね、現像代かかるし
ああそっかそっか、
まあ現像代そんなに高くないんですけど、
うん、
だったかな490円だったかな、
うんうんうん、
なんですけれども、まあ現像所に行くっていうこと自体がもうすでに手間、手間っていう感覚になってる自分に気がついたんです、
うんうんうん、そうか、モノクロだったら自分でできるけどっていうところなんですよね。
で、あともう一つは、フォトラマ、まあ、ポラですね、
うん、
インスタントフィルムは必要不可欠なんですよ、うん、まあ、いくらデジタルで撮りゃいいやって言っても、
うん、
この場合同じ場所で撮れないので、
うん、
同じ場所というのは、一回セッティングしちゃったらそこをそこからの それと同じ位置からの、まあ、テスト撮影っていう、デジタル一眼レフでは無理なんですよね、まあ
うんうん、
三脚付け替えてもやっぱりカメラの形違うので
微妙
に、
うんうん、
そうするとやっぱりちょっと何が起こるかわからないので、
うん、
テスト撮影はやっぱりその使うカメラでやりたいっていう、
はいはいはい、
こだわりありまして、
うん、
大体ポラーを引くのですが、
うん、
それもね、うちで使ってた最初ポラホルダーに入ってた FP100B っていうハンド100のフォトラマ、
うん、
同じ富士にあるんですけど、
うん、
それを買いに行ったんですけど、
うん、
一緒に、
うん、
全然なくって、
うん、
FP3000 とかいうのが、
お
う、3000のなんか超
それを使うんでしょうね、それ。
超高速フィルムだったから。
へぇー。
3000って何これっていう
のがあって。そうだな、それは逆に。
そうなんですね。何に使うんですよね、あれね。医療用かなんかなのかな。
うん。
で、あとは400っていうのがありまして、ね。
うん。
で、よほどカラー FP100C というですね、
うん、
カラーのもあるんですけど。
うん。
一しようかなと思ったんで、それはもう2000円いくらなんですね、1300円くらいかな。
それで何枚撮れるの？
10 枚ですね。
10枚、
うん、やっぱモノクロだとその半分ぐらいなんで、
うんうんうん、
いやただその反射とかそういうのを見るんだったら、逆にモノクロの方が分かりやすいっていう、
うんうんうん、
ところもあるので、
お
まあ100がなきゃしょうがないから400買おうかって400買ってったんですけど、
うんうん、
でもストロボで撮ると100と400は の絞りがかなり違うんで、うんうん、まあ、それこそ4倍なんですね。200で倍、あ、200で倍で、200のまた倍なんで、2×2 の4倍になるんで、うんうんうん、まあ、蓋絞り、うん、ちょっと使いにくい感じはありました。うん、
なるほどね。
で、まあ、今、インスタントフィルムの一部販売、終了のご案内っていうのを見てるんですけど、うん、ですね。でも、もうじき、その僕が買った FP400B の安品っていうのも、販売終了になって、
うんうん。なくなっちゃうんだ。
なくなってますね。すでになくなってることになってたかな。
そう。
あ、ですね、FP400B 平成22年3月頃って書いてあるから、はい。じゃあ僕が買ったのは、ここ残ってるストックを買ったんです。
っていうことなんだ。
になります。
へえ、はい。
なので、あの、うん、ハンスケさんも、うん、確かね、プラホルダー靴
に ついてた。つ、うん、あるんですよ。
あれを使うにはですね、
うん。買っとかないといけないんだ。
そうですね。まあ、カラー買っておくか。うん、FP100C の単品はまだあんのかな。
うん。100C はしばらく続くんじゃないかと思うんですけどね。
そうなんですね。あの、この富士のお知らせによると、
うん、
デジタル化が、そのプロフェッショナル部門でデジタル化が進んでですね、
うん、
ここ数年、前年比で約3割の減少が続いており、現在販売数量で想像できませんって書いてあります。
富士根本的にもう信用できないんで、それら辺は。
そうなんだ。
富士関係者いたらちょっと、うん、なんか怒られるかもしれないですけど、うん、戸籍は最近ここ3年ぐらいの富士は信用していないと断言しています。ただね、インスタント系に関して言うと、ポラーなんかもまだどっからか在庫が発掘されて、うん、細々と流通したりとかもしたりするし、
うんうん、
使いたいっていう意気があって探している分には案外見つかるぐらいの入手の難易度って思ってもらうといいのかなっていうふうに思うんですけどね。
まあ、一応見つけようと思えば、頑張れば見つかるっていうことなんだ。
まあ、ただどっちにしてもなんだ、昔より確実にこうお金はかかるのはしょうがない。そういう傾向はどうしても避けられないんで、あれですけど、ただ地道に探してるとちょくちょく在庫自体は出てくることがあるんで、もう全然手に入らないと思って諦めるのはちょっともったいないかもしれないなと、そんな風に書いておきます。
っていう、まあ、そういうお寒い事情の中ですね、そういう寒い事情をなんか身に染みる撮影だったんですよ。
うん、
撮影に行く日の朝です。朝というか夜か。うん、前の日の夜、カメラバッグにですね、
うん、
2ギガと4ギガのメディアを入れておりました。
うん、
フィルムは、買ったフィルムは冷蔵庫の中に入ったまま。
え？
カメラはブローニのカメラとかにカメラバッグに入れてるんです
よ。おうおうおうおう。
で、全く何の疑問もなしに、
うん、
CF カードを一緒にカメラに
持ってああ。
それでね、たまたまその時に買いに行った時にそのイルフォードの FP4P も買ってたんですよね、
うんうん、
でそれも冷蔵庫に入れてあって、
うん、
いや明日時間あったらモノクロでも撮ろうかなと、あでもモノクロフィルムないから長巻き巻くかと思って、あそういえば冷蔵庫だと思ったんですよね。
ほうほうほう。
冷蔵庫開けたら、
うん、
ポジフィルムがそこに鎮座増しましてやばい
危ないね。
危なかった。完全に忘れていくとこですね。
へ
え。なん という恐ろしい。
ああ、そうか。今の時代、どっちかって言ったら CF カードの方が手に入りそうだもんね。
そうですね。
下手したらコンビニでも買えたりするかもしれない。
ああ、そうですね。
フィルムって35だったらまだコンビニでもあるんですかね。
あ、まあ若干あるん
だ。たまに買えますね。
買えますね。
レンズ付きフィルムもまあ相変わらずどこでも入手できるわけですし。
ああ、そうかそうか。
でもなんかこうやって笑ってるとね、そのうちこう SD カード買えなくなったりとか CF 買えなくなったりするのはあっという間ですよ、多分。
そうなのかね。
また新しいメディアができて。
今あのスマートメディア難民というのがあってですね。
ああ、はいはいはい。
本当に買えないんですよ。
あ、そうなの。まあ、まあ見ないよね、確かに。
でデジタルカメラ以外にあれ音楽屋さんですごい使われてて、
う
ん、シンセとか あっちの方面で、うん、シーケンサーとかのあっちの方面で需要がちらほらまだあるんだけど、うん、物理的に手に入らなくて困るみたいな、うん、しかもあれメディアが飛びやすいっていう、
はい、
そういうのがあったりしますし、あと最近ですとあの、うん、メモリスティックの最初のでっかい方、
はいはいはい、
あれそろそろ辛いです。
へ
え、古いやつなんかだと、うん、あの大容量のやつがカメラが対応しないんですよね。
あ、そっか。
うんうんうん、
今あの1ギガ2ギガホイホイ買えるんですけど、
うんうん、
挿しても使えないんですよ。
ああ、なるほどね。昔のね。
昔上限128まで対応という世界だったりするんで。
そうでしたね。
で、それが割とついこの間の。ね、製品でそんなこと言ってるってことは、うん、多分SD 次多分来るのはそのなんだ SD が流通しなくなって SDHC、
うんうんうんうん、
XC ばっかりになって、うん、SD しか使えないカメラが終了するとか、
うんうんうんうん、
あの SD の2ギガが読めないやつがダメとか
はいはいはいはい、
もうそろそろ携帯電話とかでねマイクロ SD の1ギガがしか読めない携帯電話で、
ああ。
はいはいはい、辛い思いするとか、
うんうん
うん、もう割と簡単に出てきてるんですよ。
ああ、そう
ですね。なんで多分メディア関係について言えばフィルムよりももっとえぐいことになると思います。
なるほどね。
もう間違い、それはもう間違いなく現に起こってることなので、
うんうん
うん、まあ長く使うなっていう風に言っちゃうか、うん、長く使うんだったらその、うん、予備材料は早めに抑えておかないとすぐなる、
うんうんうん、なるほどね。
そこは本当にもう腹くくんないといけないと思いますね。
あ、そういう意味でもやっぱデジタルカメラって寿命が短いよね。
そうですね、
案外カメラの部品としてはね長持ちするんですけどね、
うん、
普通に10年ものとか動くんで、
うん、
今でも、
うん、そうやればそうだな。僕初めて買ったデジタルカメラのオリンパスの、なんだっけな、名前も忘れちゃったな。
キャメリア CL、CL。
あ、CL だっけ。
4なんとか、4000バンダイですか。
あ、そうそうそう。あれがスマートメディアで、確かね、当時8メガだったんですよ。
はい。
で、ファームウェアのアップデートを無料でやってくれるって言って、それで16メガに対応したとか、そんな時代ですからね。
だから、そうすると、小容量のメディアじゃないと買えない。
うん、
で、今、かろうじて流通してるの128メガとかだったりして、
うん、
刺さるんだけど読めないとかなるんですよ。
うんうんうん、なるほどね。
うん、
この間、なんか名刺入れみたいな、ケースにスマートメディア入れてたんですけど、はい、名刺同じような形の名刺入れも何枚いくつもあって、名刺入れだろうと思ってパカッて開けたらスマートメディアがいっぱい出てきて、
それ逆にオークションとかで、
うん、値段つきますよ。
そうなんだ。
読み書きちゃんとできて、
うん、
っていうんであれば、
うん
うん、
飛びつく人が
いるのかな。
買わざるを得ない人たちっていうのが一定数いるんで。
へー、
あれです、今でも古い Mac がそこそこいい値段で売り買いされてるのと同じような理由だと思う。
あー、なるほどね。
古い NEC のパソコンとか、
はいはいはい、
そういうような感じである
程度値段がつくんだ。
うん、本当に代用の効かない世界っていうのがあるんで、
うんうん、あー
そういうのの消耗部品っていうのはやっぱありますよね、需要は、ね。
まあ、ちょっとそのキャメディアももう一回なんか引っ張り出してきて撮ってみようかなと思ってるんですけど、はい、
はい、まあ、はい、
まあ、危うく忘れるところだった、
はい、うん、まあ結局計4回ぐらいあの、テストを出しに行くっていう、うん、撮影2回テスト出しにして本番撮影して、うん、で、一応テストロールを作っといたんですね。本番ロールとテストロールってあのフォルダー2つ使ってですね、
うん、
かあの1本はこうテストだけでどんどん取る、うん、でもう1本はあのちょっと録音段階録音をかけて、
うん、あの
たくさん取るっていう、うん、そういう取り方をして、うん、そのテスト用フィルムをまずラボに持っていき、
うん、
ノーマルでってバンキテストでとか言って、うん、いやなんかすごい久々にバンキテストとか言ってるわとか。
バンキって何ですか？
バンキってあのロールに番号を記入しておくんですね。
はいはいはい。
複数本撮るとき、
うん。
で自分で何撮ったか分かるように、まあ、うん、テストなら T とかね。
うんうん、
テストあの本番なら本番の A B C とか1 2 3とか。
うんうんうん、
書いておくんですけど、
うん、
でその仕上がりがそれであって分かるように、
うん、
です
うん
であのラボの方にあの、うん、スリーブに今バンキして、バンキって言ってその、テストならテストって書いてくださいっていう、
ほー、
う
ん、
まあ複数本一遍出すときとかそういうふうにした、
はいはいはい、
した方が、
うん、
管理上あの助かるので、
うんうんうん、
でテストでテストですとかノーマルテストですって書いて、
うん、
出している、
うんうん、
まあ切り減にしなかっただけであれなんですけど、
うん、
あの出している自分になんかちょっとポロッとしたりですこれは今回が最後かもとかちょっと思ったり
おーおーお
ーでまあ2回ほどあのテストを見てまた本番を出してっていう、
うんうん、
あの非常にアナログな、当たり前です。アナログでアナクロな手順を踏んで、
うんうん、
無事納品。
それは何、テストした分を先に出して、具合を見るの、はい、
そうですね。同じ露出で撮ってるので、
うんうんうん、
で、それで当たりだったらそのまま本番のロールを、
うんうん、
流すわけなんですけど、
うんうんう
ん、例えばちょっと、もうちょっと明るくした方がいいやとか、
うんうん、
まあ玄関ってあんまりしないんですけど、うん、大体やや暗めにしといて、
うん、まあ、
プラス3分の1とかプラス2分の1とか、
うんうん、
押してもらったりすることもあります
ね。ああ、なるほどね。うんうん、
ああ、押すというのは増感っていって明るくする
ん
で、
うんうん
うん、まあそういう手順を久々に踏みまして。
うん、
で、あの、神保町はその堀内カラーがあるせい、なんか知らないけどですね、
うん、
この、あの、その日に、地下鉄に乗ったらですね、うん、あの、駅に行ったらですね、
うん、
結構、割とちょっと年上の男性の方が、
うん、
一生懸命ポジフィルムをこう蛍光灯に透かしてですね、
うんうん、
何枚も何枚も見てるわけなんですよ。
はいはいはい、
いや、これ珍しい光景だね、とか思って。
お
まあちょっと通りすがりだったんで、
うん、
隠し撮りなんですけれども、もうすぐ電車来ちゃったんで、あの、どうも鉄道の、しかも、うん、66とか67じゃなくて、もっと幅の広い、パノラマ風な感じでしたね、うん。
スリットとかですかね、じゃ
あ。もうな、いや、でも走ってる感じだったから、一時期なんか長いやつあったじゃないですか。富士とかで出してた。
6×12 とか。いや、なんかね、それと別で、
あ
のスリットぶっ回して、その、長い編成写真撮るカメラっていうのがあるらしいんですよ。
あ、なんか車両、
丸々1両分を一コマに突っ込むみたいな。
うんうん、なんか見たことがある。
うん、そういうやつですかね。
まあ、したのかな。なんか、あの、一本見るだけじゃなくて、何枚も、うん、何本分も持っててずっと見てたんで、
うーん、
いやー、珍しい光景を見たね
、
って思ったんですよ。
うん、
ただまあ、ちょっと、 この見方はちょっとフィルムの管理上、
うん、
まあおすすめできませんっていう感じですね。あのこう地下鉄ですからホームですから、うん、風もあるし、うん、電車が入ってきた時に飛んでったらどうすんだろうとか、落としたらどうすんだろうとか、ちょっとあの余計なことですけど、ちょっとハラハラしてしまいました。
そうなんだ。まあでもそうだね、写真って言ったらこういう光景ってなんか珍しいあれじゃなかったのにね。
そうですね、
今じゃ、だって写真屋さんの前とかでね、まあ、写真屋さんの前というか、
まあ、写真屋さんもらったら
こうやって見てたですもんね、
なんかちょっとお話聞きたかったんですけど、ちょっと急いで行ったので残念だったんですよ。
でその本番のロールは無事うまくいったんですか？
はい、納品 しました。ただスキャニングが今後どうなっているのかはわからないんですけれども、これも小関さんにちょっと聞いたんですけど、 A2 まで果たして伸びるでしょうかって、ブーンってうーんって言ってた、言われてしまったんですが、一応まあ向こうの、その実際にデータからポスターを作る人は、大丈夫ですと、それだけの画素数は出せると思いますって言ってましたけどね。もしデジカメでその A2 で360dpi ぐらいで、っていう話だと、ペンタックスの645デジタルでもやや足りないっていうか、まあ多分大丈夫でしょうけども、645デジタルか、もうそれ以上のフィルムバック、デジタルバックか、使う感じになってですね、もうそうすると1回、1日のレンタル料が5万とかそういう話。
5万
とかいう話になっちゃうんで、とても、まあ、絵がね、そのサイズで何十枚もあんだったらそっちでもいいんでしょうね。ちょっとあんまり現実的ではないっていう。
なるほどね。
でしたね。
でもその、まあ、5万とその機材だけの部分で考えると5万でしょ。これでフィルムと現像とスキャニングまでって考えると、どっちがいいんだろうね。
それは、まあ、今回5点だったんで、まあ、5点なら少なくともフィルム その現像代とか材料費だったら5万は出ていかないですから、
ああそっか、
まああとはスキャニングがどのぐらいになるか。
スキャニング結構高いんじゃない？
高いんですよね。
まあそうか、でもスキャニングはもうこれって決めたやつ5点で済むからいいのか。
まあそうですね。まだ。ワンカット1万とかはしないですよね。でもね。これすんだ。
どうなんでしょうね。
まあメガ数によるからあれか。結局容量ですもんね、あれね。料金体系ね。
昔やってたとこはそうでしたよね。そうそうそう、
出力解像度っていうかピクセル数でこっからここまではいくらって
だったような気がしますよね。
はい。
なるほどね。まあでも珍しいフィルムの仕事を行ってきたということで、まあいろいろ面白い話を聞きましたが、またちょっとね、いずれなんかこういう撮影とか現像とかなんかリアルでやれる体験するような、なんかね、形のものも今後企画として考えていきたいなと思っておりますので、
はい、
またいずれそんなお話もできればというふうに思っております。ということでお届けしました、スノさんのフォトスクラブル、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、小関でした。
ではまた来週。